松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはかなえ税理士法人代表、不動産投資専門の税理士かなえ豊さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、先週ね、ご祖父様ご祖母様の夢を叶えたというね、よくお話いただきましたね。
なかなか聞ける話じゃないですよね。ちなみにお母様とこう暮らしてる中で、
はい、
お母様がなんか常にかなえさんに言ってくれていた言葉とか、
はい、
記憶に残ってる言葉ってあるものですか？
そうですね、私幼少期に、
はい、
幼稚園いたんですけど、
はい、
まあ、神戸にある結構スパルタの幼稚園 で、
はい、
で私その時は勉強も運動もできない子だったので、はい、生徒のみならず先生からもちょっといじめを受けたんですよね。で拒食症になりまして、
はい、
で痩せ細っていった僕を見かねて転園させたんです。
あ、はい、そんなに転園するほど、
はい、で転園したところでは、まあ、温かい幼稚園で、はい、そこでは褒められながらいろいろこうできるようにちょっとずつなっていったんですけど、うん、そのスパルタの幼稚園行ってる時もやっぱり豊かはできる豊かはできるって母親はずっと言ってくれてましたね。
うん、
その後もずっとと豊かはできるとはずっと言ってくれてましたね。はい、
そのできるっていう言葉が励みになるんでしょうね。
そうですね、
そうですね、はい、ばあさまの。そこから独立されて、
はい、
不動産専門、不動産の投資の専門っていうところもここだけをもされていらっしゃる感じなんですか？
そうですね、お客様の 99% がもう不動産賃貸業をされてる大家さん。
賃貸、
はい、
これはあれですか、独立するタイミングでそのマーケットで行こうと思ったんですか？
そうですね、はい、
それはやはり大きなこうその前の何か転機があったことによってマーケットを絞ったって感じなんですか？
そうですね、もともと税理士になるときに、はい、先週もお話したかもしれないですけど大学院に行ったんです、うんうん、で税理士は5科目取らないといけないところ、まあ、3科目免除大学院に行くとしてくれるんですね、
はい、
で2科目だけ自分で取ったんですね、
うん、
で実務経験は30歳から33歳までなので3年間したんですけど、はい、32歳の時に、うん、金持ち父さん貧乏父さんとかの、はい、ロバート清崎っていう人が書いた有名な本を読んで、うん、すごい衝撃を受けまして、
はい
はい、で2冊目のキャッシュフロークワドラントという本も読んだんです。それもさらに衝撃を受けまして、
はい、
でそこで自分も不動産投資をしようと決意をしまして、はい、そこから物件を探し始め、でその年に1億円のマンションを1億円を借りて買うっていう、うん、
はい、
もうすごいチャレンジというか、はい、怖い、私はできない。
もともと独立志向があったので、はい、まあ、そこからキャッシュフローがいくらか入ってくるということで、うん、まあ、翌年にも独立しようと、
うん、
ただ先ほども申し上げたように私3科目免除で税法勉強してないですよね、
はい、
で3年間しか実務経験ないので、でも独立だけはしたいんですよね、
はい、
そこで他の税理士さんにどうやったら勝てるかって考えた時に、自分がやった不動産投資であれば、
はい、
そこの専門になっていけるんじゃないかということで、日本で初めて不動産投資の専門というふうに名乗って、
うん、
マーケティングをかけていったというのが始まりですね。
ご経験からということですね。
そうですね、逆に言うとそれしかできなかった、はい、
ちなみにそのマーケットを絞った後に、はい、集客などはどのようにしていたんですか？
そうですね、もともと広告代理店にいたということもありまして、やっぱマーケティングはちょっと、
はい、
かじってたので、
うん、
ネットマーケティングで、
うん、
広げていこうということで、まあ、メルマガを書いて、うん、その読者さんをどんどんこう増やして、でそのメルマガにいろんな情報をこう載っけることによって、まあ、例えばセミナー告知とか、うん、それでお客さんが集って、そこから顧問契約っていう形が結構最初の方ではメインでしたね。
メルマガですか、はい、今から何年前になりますか？メルマガ
今から17年前ですね。
そうですか、はい、なんかちょうどわーっと世に出てきた頃、
そうですね、
先駆けで、
はい、
今お客様は全国どのぐらいのエリアで広がってるんですか？
お客様はもう北海道から沖縄まで、
はい、あ、そうなんですね、
はい、基本的にコロナ禍前から、
はい、
オンラインで打ち合わせを するところが多かったので、はい、遠方ですから、うん、ですので結構全国的にお客様が来てくれてますね。
ちなみに今のこのビジネスモデルというのは何年前ぐらいからこう描いて今の形になってきた感じですか？
そうですね、ビジネスモデルはおそらく非常に珍しいパターンの税理士事務所だと思うので、はい、不動産投資専門は私が日本で初めてですし、うん、ネットマーケティングも本当に税理士さんが先駆けでやってたところの多分一人だったと思うんで、
そうですよね、
あんまりモデルというよりこれしかできへんというところで来ただけですね、うん、
すごいな、その分析力と、ね、うん、戦略と、
うん、まあ、それしかできなかったですね。
本当に逆に今こう受けない仕事とかも決めてらっしゃるんですかね？
はい、やっぱりまずは不動産賃貸業以外のお客さんというのは基本的にはお断りさせてもらってて、はい、うん、あとは例えば個人のお客さんだけっていうのも不動産賃貸をしててもお断りさせていただいているパターンがありますね、うん、それはなぜかというとやっぱ確定申告って一時期に集まりますので、うん、スタッフが疲弊してしまうんですよね、うん、やっぱりスタッフが長く続けられるようなやっぱり組織にしたいと思っているので、個人の方は法人と一緒なら OK ですよとかってそういう形で受けたりしますね、
はい、うん、今こう採用していく中でも、はい、その不動産にもともと強い方々を採用してるものなんですか、それとも入ってきた方を育ててるって？
そうですね、はい、し税務会計すら未経験の方が多いので、
あ、そうなんです
か、はい、もう本当に最初からゼロから育成していくって形ですね、
はいはい、今何人ぐらいお勤めでいらっしゃるんですか？
今20名ぐらいですね。
あ、そうなんですか、はい、いや、あのもっともっといろいろと詳しくね、はい、次週お聞きしたいと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士柳井仁文さんをお迎えしています。東京オフィスからいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
柳井さん、先週ねお話の中で、うん、ファクトチェックというような言葉があったのですが、すいません、私があまり知らないもので、これはどのようなチェックなのでしょうか？
はい、まあ、はい、まあ、事実かどうかということを、まあ、調べるというもうシンプルにそう言ってればそういうことなんですけども、うん、はい、まあ、やっぱり世の中にいろんな情報が氾濫する時代になったということで、うん、何が本当かどうか、これを割とまあこう根拠とか、証拠を探して、そして皆さんに、まあ、これは事実だけど、これは誤りじゃないかということを、まあ、明らかにしていく、まあ、そういうまあ、ジャーナリスティックな活動なんですけれども、うん、そういったものですね、う
ん、それが機関になっているんですよね、こちら、ファクトチェックイニシアティブというふうに、
はい、
責任だというふうにお聞きしております。
ファクトチェックイニシアティブっていうのはまさにまだ本当に、はい、まあ、今でもそうなんですけど、ファクトチェックあまり知られていない、うん、
はい、
で日本で全くそういったことが、メディアの世界も含めてね普及していなかったので、うん、まあ、これをきちんと、まあ、世界ではもう進んでいたんですよ、いろんな各国では結構広がってるんですね、うん、それをもっと日本にも広げていきたいという、まあ、推進団体として立ち上げたものです、う
ん、
はい、
あ、これ世界では広がってるんですか？
はい、
もう、ちなみに世界だと先駆けてるのはどのような国になるんですかね？うん、
まあ、やっぱりアメリカなんですね、はい、うん、でこれはまあ、先駆けて今のネット時代っていうのは、まあ、もう本当全盛期からですけれども、はい、一番古いので1994年に立ち上がったって言われてます、うん、で本当に一般の人がインターネット上でまだ1994年ですよ、はい、Windows もまだね Windows95 とか出てくる前だと思うんですけど、はい、まあ、そういう時代からこう都市伝説とかですね、なんかこういろんな噂を検証するサイトを運営し始めたのが最初だと言われています。で2000年代以降 は大手メディアがです、ね、乗り出して、はい、選挙で、大統領あるいは候補者の発言が本当かどうかをライブでチェックするんですね。そして字幕が出てくるんです。今喋った内容は、はい、事実と違いますよということを、はい、まあ、視聴者に、まあ、できるだけ早く伝えるというね、まあ、それがファクトチェック、はい、なんです、
はい、
まあ、そういった動きというのは2000年代からアメリカではもう広がっていた、うん、でそれがまあ世界各国でもまあインターネットが広まるにつれて、 欧米だけではなくて、うん、もうアジアも含めてどの国でもですね、うん、広がってます。アジアではもう韓国が一番もうすごい活発にやってる国であります。
はい、で今の話からすると、はい、日本はだいぶ遅れてるってことなんですか。
そうなんですよ。だから、うん、日本では、まだファクトチェックという言葉は聞いたことがないという人がもう半分以上というか多分 7,8 割方、はい、フェイクニュースという言葉は誰でもどっかで聞いたことあると思うんですが、うん、でそのファクトチェックというのは、なぜあまり知られてないかというと、単純に新聞もテレビもファクトチェックということをやってないからなんですね、うん、あまりね。だからそれをもうちょっと日本でもやっぱりこう知られていってほしいというか、これやっていかないといろんな情報が氾濫する中でみんな戸惑うんじゃないかと、こういうふうに思ったわけです。
これ逆に広がったら都合が悪い人が世の中ゴロゴロいますもんね。
そうですね、そうかもしれません、そうかもしれません、はい、ただそういった根拠のない情報を出すっていうのは、はい、もうなんていうか全くコストかけずに、いくらでも口から出まかせというかですね、はい、そういったものを情報を出せるので、だからそのファクトチェックというものはなかなかそういうものに追いつくのは大変です。だから、そういう人たちも そこまでその例えばデマを流すような人たち、意図的にね、例えば、流す人たちがいたとしても、いくらでも、そういうものを量産できるので、どこまで脅威に感じてくれてるかどうかは分かりませんが、は
い。いやでもその発起人になられたとも、絶対必要だというふうにこう思われたわけですよね。
そうなんですね、これも2016年に、実は覚えてらっしゃると思いますが、トランプさんが初めて大統領になった年、でまさにそのフェイクニュースという言葉が、流行語になったわけですね。ただトランプさんはフェイクニュースというのはなんでこれはトランプさん自身がよく使い出したんです、なんで使い出したかっていうと、フェイクニュースというのは一見日本語ではデマという意味だと思うんです、思う人が多いと思うんですが、あちらではですね、というかトランプさんが使うのは、ニュースメディアがフェイクだっていう意味なんです。だからお前らフェイクニュースだっていうわけですね、
間違ってるよぐらいの、
そうメディアに対してあなたたちは信用できないっていうね、信じるなっていうふうに呼びかける、そういう、キャッチフレーズなわけです、それがトランプさん8年前当選してから、起きたわけですけれども、やはりメディアに対する信頼っていうのが問われていると思うんですよ、まさに日本でもだんだんそういうふうになってきました、それはもうでもアメリカも8年前から起きてたわけですね、その中でメディアが信頼を得るにはきちんと何が事実かということをね、丁寧に調べて、みんな納得いくような形で伝えないとですね、フェイクニュース呼ばわりされちゃうよということで、これを2017年から日本で普及しようと、こう思ったということでございます。
なんかさすが記者と弁護士のなんかこうミックスの話です
よね。まず他では聞けない話ですよね、これ、はい、
ありがとうございます。来週も引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
松本貴寛の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴寛と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。